島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の山勝明が絆づくりインタビューをお届けします。今回お話を伺うのは会津方研究会代表でいらっしゃいます染色工房レンガ歌舞伎明子さんです。歌舞伎さん、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速なんですが、この会津方、特徴を教えていただけますか？
江戸時代に始まりました会津方ですけど、はい、江戸時代すでに生産地であった伊勢、白子ですね、から京都、東京、江戸ですね、はい、で生産されていた柄にはない会津の独特の素朴で温かい、この地方の独自の文化を背負ったかすり文様の型紙が彫られたということ、それが会津型の特徴ですね。
はい、福島県指定重要民族文化財にもなってますよね。
はい、県指定、市の指定になって、それから県の指定になって、おかげさまで10年ぐらいかけて整理をした結果、文化財に指定されたということですね。
はい、本当にね、歴史のある会津方なんですけれども、歌舞伎さんが代表を務めていらっしゃいます会津方研究会なんですが、どのような活動をされてるんでしょうか？
平成4年に発足した会津方ですけども、はい、研究部会、保存部会、から活用部会ですか、各部会に分かれて毎年新しい活動を計画しましてね、はい、今年は研究部会で紙の研究をしたり、はい、それからデザイン講座を開いたり、から保存部会としては民族館の方に今保存されてます文化財を広く知っていただくために、うん、外部からもう染色作家だとか、本の装丁とかっていう方たちが会津方をのコピーを取らせてほしいとか、刺繍をやっていらっしゃる方たちも、その図柄が欲しいということで、教育委員会の方に申し込まれてコピーを取りに行ってらっしゃいます。活用部会とすれば、その型紙を使って、サウンドブラスをガラス機に作ったり、本の装丁をしたり、それから、今のところ折り紙になってますしね、会津型を活用しようということではいろんなことをやってます、それとあと観光客の方、それから学校の児童の方たち、はい、小学校、中学校、高等学校、の生徒さんたちに型を彫ったっていう体験をしていただいて、喜多方にこういう文化あるんだよっていうことを体験してほしいっていうことでね、活用部会では会津型を掘り出し取り出して、小学生なら小学生に掘りやすいように起こして、カレンダーを作ったり、それから学園を作ったりということで会津型を活用してます。
はい、その小学生、実際に会津型に触れてどんな反応でしたか？
掘って、掘りたくないって子もいますね。体育会系の子は無理ですよね、だけど一人でも二人でもね、 工房へ行って勉強してもいいかっていう子もいますしね、
う
ん、
そうですか。
僕小学校で掘ったよと中学校行って、うんうん、もっと難しいの掘りたいと、うん、で高等学校行くともう自分でデザインを起こして作品を作りたいっていう子もいますし、
ね、そうですか。とても嬉しい反応ですよね。
こんな面白いことがあるんだっていうことをね、うん、児童に体験してもらうっていうことはね喜びですしね、私たちやりがいがある活動ですね。
はい、会津型はおよそ3万7千もの方があるということなんですけれども、うん、まあ、3万7千ちょっと紹介しきれないのでちょっと一つだけピックアップしてみますと、この私が大変気にちょっとすごい気になってるんですけど、恋と桜っていう方ありますよね。
はいはい
はい、まあ、その名の通り恋と、まあ、日本の、ね、代表する花桜がこう描かれているんですが、これ本当に繊細な作品ですよね。
なんていうのかな、日本を代表する桜、うん、もうそれこそ四季を通して日本の柄だよっていうことで、うん、着物でも何でもその着てもいいよっていうぐらい桜の模様が、海外の人たちね、フランス大使の奥さんなんかね、着て、なんでもっとそのね、あなたたちは桜とかそういうものに、うん、その作品にそれを生かさないのか、使わないのかって言われてね、海外の人の方が日本の文化そういうのに一生懸命その研究していらっしゃるのでね、私もそれで気づいてね、あ、そうだ、その恋だとか桜だとか、もう北方なんかはもう今しだれ桜ですよね。だからしだれ桜の柄をいろいろ作品に取り入れて作ってますけど、
こう外国の方からこう、うん、そからのこう発見っていうのもあるんですよね。受けて
今も型紙っていうかな、それこそ明治 の、 時代に海外へ渡った型紙が今の海外のデザインに使われてるっていうのはもう逆輸入でね、してますの で、
そ、 うですよ、ね、
それこそ会津型の未来っていうかな、うん、決してその古いんじゃなくて、うん、新しいものとして、うん、取り入れていきたいと思いますけどね。
はい、今海外という言葉が出ましたけれども、はい、歌舞伎さん、はい、実はですね、今年の3月にもう世界で活躍されているヒューマンビートボクサーリトモさんという方がいらっしゃるんですが、はい、この方の楽曲のジャケットにこの会津型の染め型紙、うん、使われて大変話題になっているんですが、歌舞伎さんご存知でしたか？
その新しい方がそういうふうに日本の文様を、はい、に感動されてね、自分の作品の中、うん、それこそパンフレットに使われたっていうことは、はい、とても嬉しいことで、うん、喜んでます、
ね、歌舞伎さんがこう知らない世界でもこの会津型が注目を集めてるっていうことですよね。
はい、喜んでます、
はい、そして今取材をさせていただいているこちらの場所が染色工房レンガということなんですが、こちらではその会津型の体験ができるんですよね。
はい、公民館の方とか、はい、婦人団体の方とか、うん、それから子どもたち夏休みの宿題をやりに型紙彫って物作りをしていくっていう、大学関係の方たちにも結局文様としてから型彫りとしてっていう、彫りを体験したい、絵模様を作りたいっていう方はぜひそのレンガ工房の方で予約を受けて準備をさせていただいて関わっていただきたいってことありますね。
はい、では染色工房レンガさん、電話番号は 0241-23-1424 になります。では最後にですね、歌舞伎さん、この、まあ、リトモさんとのコラボレーションでもそうなんですが、これからの世代に伝えていきたい文化技術として再び注目を集め出しているこの染め型紙会津型だと思います。ラジオ聞きの方にメッセージお願いいたします。
北方としての文化、それから文化芸術アートがね、もっとオープンになるようにしたいなっていうのが私たち会津型研究会の希望なんですけどね。
はい、 わかりました
最後が
じゃあ会津方について教えていただきました。今回は会津方研究会代表染色工房レンガの歌舞伎明子さんにお話を伺いました。歌舞伎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
安全で広くっておしゃれでかっこいい快適なお部屋がいいな。私ってわがままかな。
そんなわがまま全部入りの車ができました。両側スライドドアの5人乗りスーパーコンパクトボックスルーミー誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。